今週はルカによる福音書第5章の12節から26節を、朗読します。イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただくたりするために集まってきた。だがイエスは人だと離れたところに退いて祈っておられた。ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと言われた。その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。以上です。今週はこのルカによる福音書第5章の12節から26節までを今一気に、読みました。ここには読んですぐお分かりのように2人の人の物語が語られています。どちらも重い病を抱えている人であって、その重い病がイエス様によって癒されたという、その癒しの物語ですよね。皆さんもよくご存知の箇所じゃないかと思いますが、その一人は、病人のそのうちの一人は、全身が重い皮膚病にかかっていたって書いてますね。この重い皮膚病というふうに言われている病気は、旧約聖書の中で汚れているとみなされているんですね。汚れている、ただ病気っていうだけじゃなくて、汚れた病気だと。この病を患った人は、それがためにですね、一般の人が住むその町に一緒に住めないんですね。町の外に出て、そういう病気を抱えた人たちだけで一緒に暮らさなくてはならないという、非常に大変な、目に遭わなくてはならないという状況だったんですね。一方、もう一人の病人は、中風を患っていた。そのために、その中風という病気のために手足が麻痺して、動けなくなっていたようなんですね。中風で寝込むということは、最初に見たその重い皮膚病の人のように町の外に行って住まなきゃならないってことはなかったので、まだマシかなと思うんですが、でもやっぱりもう動けなくなっているわけですから、そういう意味ではもう社会からすでにはみ出してしまった、あるいは用のない人間と思われていたかもしれませんね。そういう意味ではどちらの人も大変な状況だったということができるんじゃないかと思うんです。ただ一つ、この後の方の中部の人が幸いであったのは、彼のために心を配る人たちが周りにいたんですね。病気で動けなくなっているこの人を心病む思いで見守っていた友人たちがいた。その彼らがある時突然ですね、イエスという方がどんな病気でも治してくださるという噂を聞いた。それで彼らの心が動くんですね。そして その友人である、その中病を患っている人を早速イエス様のもとに連れてきたって話ですね。彼らは中病を患うこの人の苦しみをそれこそ我がことのように、受け止めていたと言っていいでしょうね。そしてもう夢中になって彼らを、この人の癒しを求めて、この彼をイエス様のもとに、イエス様のおられる家に連れてきたっていうことですね。ところがその家はもうすでに群衆でいっぱいになっていまして、まあ、病人を入れることは当然できない。普通ならもうこれでね諦めるしかないところなんですが、その友人たちはそれでも諦めなかった、うん、彼らは屋根に登って瓦を剥がし始めたっていうんですよね。まあ、これ皆さんちょっと想像してもらいたいんですが、屋根で上でねゴタゴタって音がし始めて、そしてなんかパラパラとなんか、埃が散ってきたということですよね。周りの人みんなびっくりしたと思うんですよね。まあ、とはいえこの家の中は人でいっぱいですから、どこにこう避けることもできない、まあ、唖然としていたんじゃないかと思うんですけど、ずいぶん激しい行動ですよね。その中でその病人がイエス様の目の前に上から天井から吊り下ろされてきた。まあある意味では無遠慮なことであるし、無作法な、ことであったといっても決して過言ではないように思いますね。ところがイエス様はこの彼らの行動を無作法とか、あるいは、なんか何て言うんですか、とんでもないね失礼な行動とは見ておられなかったんですね。20節にイエスはその人たちの信仰を見てって記されています。イエス様はこの激しい行為に彼らの信仰を見ておられたって言うんです。面白いところですね皆さんね。一人の神学者がこの場面でこんなことを言っていました。ルカは、このルカの福音書の、ね、著者であるルカは、イエスは彼らの愛を見てと書いていないですか。イエスは彼らの愛を見てと書いていない。これらの人々はもちろん中風の男を愛していたに違いない。しかしその愛を見たとルカは書かない。愛だけでは足りない。その愛を支え、愛を生かす道として主イエスに対するひたすらな信仰がそこに現れている。それを主がお喜びになり、それを受け入れておられたのだ。こういう意味では、この信仰という意味においては、前に出てくる重い皮膚病の人も同じだったと思うんですね。その彼の体は腐り始めていたかもしれない、知れませんけれども、しかしその心はまだ腐っていなかった、うん、それゆえイエス様のもとに来てですね、顔を地に伏せて願った。主よ、御心ならば私を清くすることがおできになります。その時イエス様は明らかにこの重い皮膚病の人の信仰をご覧になったと思うんですね。ある神学者がクリスチャンがする祈りということについてこんなことを書いてたんですね。実を言うとこういうことがしばしば私たちの間に起こります。どういうことかというと、教会に来るようになり、聖書を学び、主イエスキリストの教えとは何かということを知り始めると、ある期間、ある時ですね、ある時から祈りの中で願いを述べることができなくなることがないだろうかと。祈りが願いだということを私たち日本人はよく知っている。願をかけるとも言うのです。祈りではなくて祈願などとも言います。一般的には祈りとは神仏にお願いすることだと思っています。一生懸命に願をかけて神仏に言うことを聞いてもらおうとする。だがいいですか、私たちがイエス様の神を知ると、そんな勝手なことをしてはいけないと思い始めるのです。自分の願いで神を動かそうと思うことは偶像礼拝の始まりである。だから願をかけるというような偶像礼拝的な祈りはやめた方がいい。私の願いではなく神の御心がなりますようにと、御心だけを大切にしなければならない、そう考えるようになるのです。これは筋道の整った正しい理解ですけれども、ここですね、正しい筋道で考えていくうちにいつの間にか祈りを失うことがないだろうか。神は 私たちの祈りを本当に聞いてくださる方だと固く信じて、その胸に取りすがるようにしながら、神様これでは困ります、どうぞお心を変えてくださいという祈りを一度でも真剣にしたことがあるかという問いに改めてさらされるようなことにならないだろうか。主イエスが示してくださった神が愛の神であり、その神が私たちの生活、私たちの歴史を支配しておられるということを信じているならば、神様これでは困るのです、どうしても私はあなたの愛を見ることができなくなってしまっているのですと祈ることは許されないのだろうか、そういう、問題提起をですね、この神学者はしてるんですね。最近のヨーロッパの、教会はクリスチャンはですね、多くがやっぱりこういう嘆願の祈りっていうの、昔は熱心に祈ったそうですけど、しなくなっていたってヨーロッパの神学者も言ってましたね。いろいろ満たされてくるからそうなのかもしれませんけれども、本気になって嘆願するってことをしなくなってしまった。神の御心がなるように、これ正しい考え方なんですけど、それがいつの間にか、いわゆるこう神の御心とその運命っていうのをね、取り違えてしまってる。要するに御心を求めるっていう祈りじゃなくて、これは運命なんだからしょうがない、神様の奇跡を期待することをやめてしまうっていうことですよね。そういうことがヨーロッパの教会では起こっているんじゃないだろうかってことを言ってましたね。でもこれは日本でも一緒で、私たちが本気になって神様に期待して祈るという、その嘆願の祈りを本当に私たちはしているだろうか。聖書の中にはそういう祈りがいっぱい出てきます。例えば旧約聖書のイザヤ書63章の15節これ皆さん一緒に読みましょうか。63章10、ありますか？ないねごめんなさい、入れるの忘れました。じゃあ読みます。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと憐れみは抑えられていて私に示されません。神様にこう食らいつくような祈りですよね。神様、あなたの愛が今私には憐れみが見えないんです、どうか見せてください。そうひたすらに願う祈りです。聖書はそういう祈りを決して間違っていると退けることはない。それどころかさらについてこの人はこう祈ります。同じ63章の次の16節あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よあなたは私たちの父です、私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの御名です。これもすごい祈りですよね。あなたは私たちの父ではないですか、そしてあなたの御名は私たちの贖い主と昔から言われているじゃないですか。それならばどうか父らしく、神様らしく振る舞ってください。なんでこんなこの世の力にこの世界を委ねておられるのですか。あなたが手を出して介入してくださらなければ世の中はどうして良くなるでしょうか。私たちの生活はどうなってしまうでしょうか。そういう訴えかけるような祈りですね。そういう祈りを皆さん神様に向かって私たちはしているだろうかってことですね。この重い皮膚病の人も、あるいはチューブの人を連れてきたこの友人たちも、こういう願いに生きたんですよね。こういう祈りを、こういう願いをイエス様のところに持ってきた、主に差し出したということが言えるでしょうね。そこにイエス様は信仰を見てください。そう考えるときに私たちももっともっと、素朴なと言っていいんでしょうかね、あるいは単純な父なる神様に向かっての信頼という原点に戻っていくことが本当に必要なことではないかと思います。そういう心を神様は決して退けられるようなことはありません。そしてこの重い皮膚病の人の主イエス様に対する言葉は、私たちがぜひ心に覚えておきたい言葉ですね。12節主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと言いましたね。これ原文で見るとですね、主よあなたにはおできになる、あなたが欲しさえすればということになっています。そうしようと大思いになりさえすればあなたにはできないことがないのですということですよね。これはあなたがそのことを欲してくださるかどうかで決まることであって、それは自分の決めることではありませんということですよね。あなたがそう思いになれば必ずなりますということ。それに対してイエス様は13節でよろしいってね、答えてますけど、このよろしいっていうのはそうしてあげようっていうね、この 重い皮膚病の人が言った言葉をそのまま受け止めて答えてくれた言葉ですね。よろしい、そのようにしてあげよう、そしてその上で清くなれとイエス様はお答えください。この重い皮膚病の人の祈りと願いをイエス様はしっかり受け止めてください。そしてその願いと祈りをですね、さらに深いところで支えるかのようにですね、イエス様はその後16節を見るとね、イエスは人里離れたところに退いて祈っておられたってことですよね。イエス様が祈っておられる、主なるイエス様がひれ伏し祈り願っておられる。だからこそ私たちも小さな祈りかもしれませんが、主の前にひれ伏し祈ることが必要ですね。大切だと思いますね。真実な祈りと願いに生きる、そういう群れに、そういう教会になっていくことが本当に必要なことじゃないかと思うんですね。確かに私たちは弱いものであって、私たちの教会は小さな群れです。その中にもちっちゃい流れもですね、いろんな悩みが重なってくる。毎日悩みや重荷が重なることがありますよね。でもそういう中でこそ私たちがなすべきことは、この重い皮膚病の人のようにその悩みを自ら神様の前、イエス様の前に持ち出して願い祈るっていうことですよね。そういう祈りを持って始まり、そういう祈りを持って終わるというようなことが全くないような教会があるとしたら、その教会の働き活動は本当に無意味だと思います。あるいはそういう祈りを持って一日を始め、そういう祈りを持って一日を終えていくというね、そういう日常の生活がクリスチャンである私たちの中にないんだとしたら、私たちのその、生活は本当に虚しいものになってしまっていると言っていいんじゃないかと思うんですね。もし傍らに病や悩みでそれこそ動くこともできない人がいれば、あるいは本当に大きな悩みの中に置かれている人がいれば、その人の悩みを自らの悩みとして受け止めて主に祈り願うということ、ここに信仰者の姿がある、ここに信仰者の群れである教会の姿があるということを覚えたいと思いますね。そしてここでもう一つぜひとも考えておきたいことがあります。それはこのチューブを患って動けなかった人が、まあ、その病気を治してくださる方がいるからね、その人のところ連れてってあげようと言われて出かけた時にですね、まあ、おそらく彼は運ばれていく間、多分自分の手足が再びね動くかもしれないという、そう期待を持ってワクワクしていたんじゃないかと思うんですが、しかし一方でその場に行って自分の罪が許されるなんていうことは全く考えもしなかったんじゃないかと思います。あなたの罪は許されたってイエス様に言われるんですよね。そう言われた時、この人はキョトンとしたんじゃないか、驚いたんじゃないかと思うんですね。もしかしたら、ね、その意味が分からずに自分はそんなつもりで来たんじゃないとそんな思いもですね、湧き起こっていたかもしれませんね。ここはやっぱりしっかり私たちは押さえておくことがとても大事です。この物語を読むときに大事なのは、実はこのすぐ前にこの5章の中でペトロたちの証明の物語が記されてましたね。先週学びましたよね、漁師であったシモン・ペテロがイエス様の弟子となった。その時皆さん、ペテロがイエス様に何て言ったか覚えてますか？主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですって言ったんですよね。実は来週学ぶ、来週あのレビという人が出てくるんですけど、まあ、このレビという人はあのマタイ、このマタイの福音書を書いたマタイであろうと言われているわけですが、このレビがイエス様の弟子となったっていうその話が出てくるんですけど、レビという徴税人、みんなに嫌われていたね、徴税人がイエス様の弟子となったってことが次に語られている。このレビがイエス様の弟子となる時にもイエス様がこう言ったんですね。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためで。こうやって見てくると、5章、このルカの福音書の5章っていうのは全部罪っていうことがテーマになって物語がこう並べられてるんですね。重い皮膚病の人のところもそうなんです。重い皮膚病のところでは罪という言葉は直接出てこないんですけど、清められるって出てきましたよね。清めてくださいって、 病気が癒されたこの人は祭司のところへ行って病気が治ったことを確認してもらわなければならないんですけど、イエス様はそのことを治ったということにも清められる、清くなれって言い方している。これは罪が清められるってことですよね。普通の病気であればお医者さんのところに行って治ったよっていう保証をもらえばいいんですけど、この病気の場合は特別な意味があって神様から呪われているっていう人々は考えていたんです。だから祭司のところに行ってその呪いは解かれた、罪は清められた、あなたはもう清いんだっていう祭司から保証をもらう必要があったということですね。その保証をもらうことで彼はもう一度町の中に入ってみんなと一緒に暮らすことができるようになる。そのためにイエス様は祭司のところに行って証明してもらいなさいということを言ったわけですね。いずれにしてもこれは罪が関わっているということですね。中部の男の人にははっきりあなたの罪は許されたと告げる。ただちょっと一つだけこの話の中で、このことも誤解のないようにですね、確認しておきたいんですけど、全ての病気がその人の罪の報いだということを聖書は言ってるわけじゃないんですね。ただ罪が関わっている可能性はある、ある病気に関してはね、そういうことは言えるんですが、全ての病気が罪の報いだと言ってるわけじゃない。もしそうであるとしたら、ペテロもレビもね、罪人なんですから、罪があったわけですから、何かの病気にかかっててもおかしくないですけど、彼ら健康でしたよね。そういう意味では罪イコール病気ということでいつでもくっついてしまうわけじゃないんですが、イエス様の周りにいた全ての人間が罪人であるわけです。当然そこにいたファリサイ派や律法学者も例外ではありません。彼らについては皆さんもよく知っているように、いつも批評ばっかり、批判ばっかりしていた。あれが悪い、これが悪いね。イエス様の行動ですら、言葉ですら、行いですら彼らは批評するんです、評論家のようにね、あら立法に合ってるだろうか合ってないだろうかってね、そうやって批評ばかりしていたわけですが、そこに起こっている罪の出来事、罪の真相、そこで起こっている事柄をの本質を見抜くことは彼らはできなかったんですね。だからイエス様に対してさえも、神を冒涜するこの男は何者だ、ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうかと疑ってかかった。こういう霊的な鈍さもまた罪だってことです。全く彼らは罪の中にあった。重い皮膚病の人が癒された時に、そこに律法学者やファリサイ派の人々がいたかどうかは分かりませんが、書いてないですからね。しかしいたとして、重い皮膚病が癒されるその姿、あるいはひたすらイエス様の御前にひれ伏してね、清めてくださいって願う姿を見て、なんで彼らは心が動かなかったんだろうか。中部の人が連れられてきて、屋根の瓦を剥がすほどの、ね、熱心な思いを持ってこう上から吊り下げられてきた。その時になぜそこに居合わせた人々の心、律法学者やファリサイ人の派の人々の心は動かなかったんだろうか。体の動かない人のために彼らの心は憐れみに動かなかった、ね、もしかしたら親類とか家庭とかね、親しい人の中にそういった病気に、重い病気にかかっている病人がね、いなかったのかもしれない。でも逆にもしいたとすれば、どうして体の動かない人のために彼らの心は憐れみに動かなかったんだろうか。願いを受け止めてイエス様が病を癒されてですね、中部の人がこう立ち上がろうとした時にね、周りの人みんな驚いたって書いてあるんですけど、よかったねって喜べばいいんですが、彼らはそういうことをしなかった。なぜ共に喜ぶことができなかったのか、これ考えるとね、恐ろしいことをですね、というのは彼らは知識を持っていたんです。それこそ誰よりも聖書的な知識がありました。ところがこの人々は自分の罪深さを知らず、罪の許しがそこに起こってもそれに驚くことは全くなかった。こういうことが起こりうるってことです。聖書を知っている、いやイエス様を信じているはずの信仰者の中にも、キリスト者の中にも、もしかしたらこういうことだって起こりうるってことですよね。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めたってここに記されてるんですけれども、そんな中でこのファリサイ派の人々、律法学者たちは、これ多くの神学者たちが、聖書学者が言ってるんですけど、おそらくその場をすでに立ち去っていたとしか思えない。でもこのことは私たちもですね、ただ人事として済ませてしまうわけにはいきません。というのは私たちもまた罪人の一人だからです。 そしてここで私たちがぜひ確認すべき大事なことは、このチューブを患っている人を吊り下ろした人たちを見たときに、私たちもそこにイエス様が見たように信仰を見ることができるかどうかってことですね。ああ何やってんだこの迷惑な時にってね思ったって不思議のないような場面なんですが、しかしイエス様はそう思われなかった。信仰をご覧になったってことですよね。私たちもそのようにその人々の姿に信仰を見ることができるだろうか、そしてその願いの中に痛みを見ることができるだろうか、その願いの中にあるひたすらな神様への思いを一緒になってアーメンと言えることができるだろうか。そういう意味で私たちもこのイエス様が持っている目と同じ目を持つ必要がある。イエス様が見ていたようにそれを 見えるようになる必要があるということですよね。そうやって主よ御心ならばあなたは助けることができます、癒すことができます、清めることができます、御心ならばあなたが私たちと共に働いてくださいと祈って信じて待ち望むことができるようになるんだと思いますね。こういう祈りに始まりこういう祈りに終わることのない教会の営みは本当に無意味です。こういう祈りに始まりこういう祈りに終わることのない私たちの日常の生活も主にふさわしい生活とはなりようがありません。自分のような罪深いものをも生かしてくださり許してくださる、そのイエス様の恵みの深さ広さあるいは強さを固く信じてですね祈り求めるものでありたいと思いますね。その時イエス様は私たち一人一人によろしい、ね、清くなれ、あなたの罪は許されたっていうね、本当に一人一人にとって必要なその御声をキリストがかけてくださる、そしてそこにキリストの御業を起こしてくださるという奇跡を見ることができるんだろうと思います。一言お祈りをいたします。